アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオがお送りします、突撃アコーラジオの番組です。私はこの番組の MC、 アコーラジオのいろはです。この番組はアコーラジオが外に飛び出して取材をする番組です。さて、6月7月とアコーラジオは3回の公開放送を行いました。まずは毎年恒例の土曜夜店、今年は6月20日と7月11日に参加をいたしました。毎年たくさんの人でにぎわう土曜夜店、赤穂の初夏の風物詩としてすっかり定着しましたね。この土曜夜店が来ないと夏がやってきた、そんな感じがしませんが、土曜夜店での公開放送の一部をお聞きください。2015年中心グラウィーク実行委員会田辺実行委員長のお話をお届けしたいと思います。それではですね、まず自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、中心がウィーク2015、実行委員長をします、田辺直也と申します。向かいで花屋してます、田辺と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。先日早速ね、今年のウィークの総会がありまして、もうね、まだ夏、梅雨明けてないのにもうね、中心蔵の実際のことって感じなんですけどね、実行委員長、はい、もう動き始めましたか。
はい、まだ暑い日が続いておりますけれども、もう冬に向けて、準備が進んでおります。
はい、ちなみにね、中心蔵ウィークどんなものなのかというのを教えていただけますか。
は
い、
技術祭の前の、1週間、を使って、幻の天守閣を光らしたり、いろんなイベントをしております。
なるほどね。私たちアコラジオも毎回参加させていただいて楽しくさせていただいておりますけども、今年で何回目ですか。
今年は、ウィークとしては、4年目なんですけれども、幻の天守閣ができてちょうど10年の節目となっております。
ねえ、幻の天守閣が10年目、最初2層から始まったんですよね。
はい、そうです。2層から、青年会議所さんが、2層から行って、3層4層となって、5層で、最終形ということになっております。
あ、じゃああれより高くはならないんですね。で、あと色が毎年変わりますよね。
はい、はい、そうです。毎年変わってるんですけれども、赤だったり緑だったり、去年はシャンパンゴールドだったんですけど、今年も色を変える予定にしております。
じゃあそれは内緒ですか。
はい、まだちょっと、内緒です、
ね。あれは何日からウィークが始まった日からでしたっけ。ね、今年のウィーク何日からですか。ちなみに
まだちょっと実行委員会で協議中なんですけれども、8日か9日から始まる予定です。
なるほどね。中心蔵ウィークはあれは誰でも参加できるんですか。
はい、誰でも参加可能ですし、ぜひ幻の天守閣を見ていただきたいと思います。
ね、ほらイベントの方でこう自分たちがやる側でも OK なんですか。
そうですね、やる側でも結構ですし、どんどんイベントに参加していただくことも可能です。
あと最近ですね、市内のお店の方も大変ご協力的ですよね。
そうですね、市内の店舗約100店舗が、中心ウィーク特別の、限定メニューを作っていただいたり、参加いただいております。
すごいですね、100店舗もですか。ね、すごいですね。じゃあ今年も、ウィークに向かってこれから、ね、いろんな企画を、ね、されると思うんですけど、あとそれとお聞きしたいのが、ウェディングはどうですか。はい、今年は、
はい、今年も中心がウェディングやりますので、またポスター等できましたらお知らせさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ね、すごく、ね、素敵なんですよ。ココさん見たことあります。
そうですね、私もよく見させていただいてます。毎年いろんな形が出てくるので楽しみにしています。今年ももうすごく立派になると期待してますよ。
よかった。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで今年の中心蔵ウィーク、実行委員会実行委員長の田辺さんにお話をお聞きしました。ね、ぜひ12月の中心蔵ウィーク皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
がとうございました。
ありがとうございました。皆さんお忙しい中ね、シシングラウィーク、もうね、夏なんですけど、もう冬のことをね、アコーはもう企画をしているということで、今年の12月がとっても楽しみですね。いっぱいなゲストを迎えての土曜夜店でしたが、これも年々盛り上がっているようで、私たちもとても嬉しく思います。特に今年は88回目ということで、末広がりの8が2つもついているという、大変おめでたい年の開催だったのではないでしょうか。また来年89回目を目指して、科学地通り商店街の皆様、頑張っていただきたいと思います。では引き続きまして、もう一つはこれも恒例となっております。7月4日に行われました第14回阿光市民病院祭での公開放送です。こちらの方は司会を兼ねて病院祭リポートもしながら参加をさせていただきました。まずは阿光市民病院祭の模様をお聞きください。一部編集いたしておりますが、その点はどうぞご了承ください。この日は午前9時から始まりまして、まずはお先保育所園児たちの元気な太鼓演奏で始まりました。その後は関西福祉大学よさこいサークル天部の皆様の華麗なよさこい踊り、そしてゴスペルクワイア色彩さんの美しいハーモニー、またアコービートルズさんは初参加ということで、大変懐かしい曲たくさん演奏してくださいました。そして最後は何といっても吉本の和牛のお二人の楽しい漫才で締めくくりました。さあ、その楽しい様子、私たちアコーラジオの病院祭リポートも交えながらどうぞお聞きください。
第14回アコー市民病院祭にお越しの皆さん、さあ、ポイントステージの合間合間で、私たちアコーラジオ病院祭リポートの方をしてまいりたいと思います。さあ、ここからはですね、このね、4月より新メンバーで入ってくださいましたココさんと、そしてね、ユーゴさんの方に病院祭リポートをお願いしたいと思います。はい、今日はですね、私たちアコーラジオのメンバーがこちらの方を飛び出して、アコーラジオより市民病院祭の方をいろいろとレポートしてまいりたいと思います。
ここの入り口を出たところのテントには胸骨圧迫に挑戦ってやってます。皆さんで一度体験をしてみませんか。ここの責任が女性看護師さんが担当です。1分間に100回5センチ以上胸を押します。災害時には皆さん、子どもたち、おじいちゃん、おばあちゃんを皆さんで助けましょう。そして皆さん、これを練習して自分の周りの大切な人たちを助けましょうね。
はい、私の方は今度は反対にされる側の経験を今日、市民病院祭2階の方で体験してきました。まず日頃気になっております、身長、体重、肥満度、こういったものがね、今日2階では体験できます。ちょっとまあ年齢上言えませんけれども、身長は161センチ、体重は標準体重は私の身長だと57キロが標準体重だったそうです。そして BMI だとか、また低い血糖値などもこの機会に皆さん測定していただけます。ぜひですね、エスカレーター上がっていただいてお2階の方にいただきますと、健康カルテといって可愛らしいジンタ君の絵が入りました。こういったねカルテをもらっていただいて、今日は皆様の常日頃気になっている体のチェックをしていただきたいと思います。あとですね、私も人生初挑戦だったんですけども、血糖値というのをですね、検査できるんですね。血糖値、皆さん調べたことありますか。
どうですか、人生君はどうですか。
血糖値は調べたことある。
すごいですね、
調べるんでしょう。はい、ココさんとゆうかさんの方から病院祭リポートしていただきました。さあ、これよりはゴスペルクワイア色彩の皆様にご登場をいただきたいと思います。私たちは4人組のゴスペルグループです。日本の美しい四季を彩る花のように、さまざまな音を重ねて歌います。皆様のハートに私たちの歌声が
今日は心を込めて精一杯歌いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではゴスペルに加えた色彩の皆さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
それでは改めまして、皆様こんにちは。ゴスペル加えた色彩です。今日はですね、本当にたくさんの方でね、イベントもいっぱい、たくさんの出演者のさんの中に私たちが、ね、参加させていただきました。短いです時間ですが、どうぞお楽しみくださいませ。それでは次はですね、ある方に参加していただきましょう。シュワッタをね、次は一緒に歌いたいと思います。それではご紹介いたします。中村千穂さんです。拍手でどうぞお迎えください。そうですね、千穂さんはですね、いろんなところでね、手話で歌を表現されています。私たちもね、何度かご一緒させていただきました。今日もね、参加していただいて、みんなで一緒に歌いたい歌があります。誰の心にも翼がある、翼をください。どうぞみんなで歌いましょう。最後の曲です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。色彩そして手話の中村千穂さんにも大きな拍手をお願いいたします。アコラジオがね、今日はですね、司会と病院さんリポートをさせていただきながら進めております。第14回アコ市民病院祭ではですね、また病院祭リポートをしましょう。ここからの担当はまた草木さんとピッチさんにお願いしましょう。ではお二人お願いいたします。
はい、草木とピッチが病院祭のリポートをお伝えしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
今年ね、もう見たこと見るっていうぐらいなイベントが一つありました。
はい、
あの2階のね、受付3番の前なんですけど、胃カメラなんて怖くない。そこに3本のカメラがあるんですよ。大腸用、胃用、胃ね、胃が2本あって、全て長さと太さが違ってるんです。でそれがどういう風に見えるのかっていうのは体験できちゃうんですね。血液を取って、まあ、検査結果だけね、皆さんもらうと思うんですけど、実際どうやって検査されているのか、そちらがね、もうじっくりビデオで見ることができるんですね。
私はね、そうですね、展示とかがいろいろあるんですけど、まずね、愛宵看護学校の皆さんが、パネル展示されております。これはやっぱりね、看護学校、これまたならではの写真でね、いよいよ看護師さんになるという時の解放されてるんですか、
はい、そう
なんですね。はい、そういった写真ですとか、そういったものを見ていただきます。あと、看護師さんの卵の皆さんが血圧をね、測ってくださいますので、ぜひあの写真もお立ち寄りください。
はい、草木さん、ピッチさん、ありがとうございました。
さあ、今年のアコ市民病院祭も残部のプログラムがあとわずかとなってまいりました。今年はですね、アコラメイトルズの皆さんがこの病院祭盛り上げに来てきてくださいました。では、まず、紹介をさせていただきましょう。アコを生まれ、アコをサーズの人気に実際だがお二人でシートルズナンバーを中心にやっていますが、ここに懐かしいフルーツサウンドや60年代洋楽など幅広く演奏しています。で、結成して今年で10年目になるアコをで唯一のビートルズバンドです。ということでね、皆さんにとっても懐かしいナンバーをこの後演奏していただきましょう。いつもね、たくさんの曲を演奏してくださいます。
ありがとうございました。アコービートルズの皆さんでした。毎度お楽しみください。
ねえ、本当ですね。もう皆さん
の本当に懐かしいようなね、ナンバーたくさん演奏してくださいました。またということでね、皆さんの演奏聞いてみたいですね。ありがとうございました。さあ、それではですね、最後の病院祭リポートいきましょうか。で、最後はうさぎさんと、そして石井さんとさんにお願いしたいと思います。
大人気なんですけど、薬剤師さんになろうって目指せ薬剤師って言うんですよね。
そうですね、
はい、薬剤師の方が一人足取り教えてくださいます。お薬の、ね、作り方を経験できるということで、まだね、たくさん、はい、残ってますので、どうぞ参加されてみてくださいね。
はい、ありがとうございました。午前9時から皆さんと楽しんでまいりました。アコー病院祭、あっという間の時間でしたが、さあ、終わったところ皆さんお楽しみの声から満載でお楽しみいただきますよ。ね、皆さん、この時間を今か今かとお待ちになっていると思うんですけど、あとテレビでもおなじみ、吉本興業の和牛のお二人にお届けいたしましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。野球のお二人の漫才を楽しみいただきました。例会の挨拶を実行委員長小屋敷先生よりお願いしたいと思います。では、例会のご挨拶をお願いいたします。
今日はお忙しい中、本当にたくさんの方にお集まりいただき、どうもありがとうございました。これにて第14回赤穂市民病院病院祭を閉鎖と終了します。ありがとうございました。
今年の市立病院祭、いかがでしたでしょうか。で、私たちヒーローリモノショップのアコーラジオ、今年も司会として参加をさせていただきました。じゃあ最後ね、メンバー全員で今日の感想などを言って締めていきたいと思います。じゃあ順番にキムさんからお願いします。
はい、毎年お世話になってありがとうございます。やっぱりね、病院でこういったことをするっていうのはすごく珍しいと思うので、やっぱり病院ならではのこの、ね、来年も楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。病院ならではのいろんな催しがたくさんありましたよ。またぜひ来年皆さん、赤穂市民病院祭に遊びに行ってみてください。今日は赤穂ラジオがこの6月7月に行った公開放送の模様をお届けいたしました。またこんなイベントに取材に来てほしいというご依頼がございましたら、いつでもお気軽に赤穂ラジオまでどうぞ。そして暑さがだんだん厳しくなってまいりましたが、どうか皆さんお体ご自愛なさって元気な夏をお過ごしください。この番組はアコーラジオのいろはがお届けしました。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。